ヨハネの福音書14章1節から7節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。使徒パウロがアテネに滞在していましたとき、アレオパゴスというところでイエス・キリストを証しする機会を与えられました。アテネの人々は数多くの神々を崇拝し、彼らが知り得る限りの神々のために祭壇を築いていました。そればかりでなく、自分たちがまだ知らない神もあるだろうからと、知られていない神のためにも祭壇を築いていました。それを知ったパウロはこう話し始めたのです。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝うものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。もしパウロが日本で伝道したとしたら、同じように説教しただろうと思います。日本にはアテネに劣らず数多くの神々があって、至るところで祀られているからです。日本の神々は、八百万の神々と呼ばれます。八百万は漢字で書くと800万ですから、文字通り8ミリオンもの神々がいるということになります。ですから日本で、私は神を信じますと言ったところで、ああ、そうですか、と言われるだけ、おそらく何の抵抗もないでしょう。日本人の多くは、あらゆる神を受け入れますが、特にどの神を信じるということはしないからです。使徒信条が、私は神を信じますというとき、その神は大文字の神です。英語で God ですが、小文字でなく大文字で始まる God が使われます。小文字の God は一般名詞ですが、大文字の God は固有名詞です。キリスト者が神を信じるというとき、それは神という概念を受け入れるということではなく、God の名で呼ばれるお方、人格に信頼するということを意味しているのです。キリスト者がそのような意味で、私は神を信じますと言うと、人々は嫌な顔をして、そんなことは聞きたくないと言うかもしれませんし、アテネの人々がパウロに言ったように、そういう話はまたにしようと言われてしまうことでしょう。そして、私はこの神を信じますと表明するとき、反対が起こってくるでしょう。実際、初代のキリスト者は、その信仰告白のゆえに、無神論者と呼ばれ、迫害を受けたのです。 神を信じるキリスト者が無神論者と呼ばれるのはちょっとおかしなことですけども、それはキリスト者がギリシャやローマの神々を信じなかったからです。しかし誠の信仰者は、私は神を信じるとの信仰の告白をやめませんでした。なぜなら、明確な神への信仰、ご人格である神への信頼なしには、人は救われないからです。神への真実な告白を保つ者、また、失敗やつまずきがあったとしても、この告白に立ち返る者だけが、救いの確信を得ることができるからです。もし信仰者が、この告白を曖昧にしてしまったら、誰が、誠の生ける神を知ることができるでしょうか。信仰者が神を真実に告白することがなければ、神は人々にとって知られない神のままになってしまうのです。私たちはいつどんな時でも明確に私は神を信じますと告白するものでありたいと思います。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ずとありますように、使徒信条は神を作り主、また父と呼んでいます。ラテン語の語順では、この部分は神、父、全能、創造者の順になっています。私たちの信じるお方は、まず神と呼ばれ、次に父と呼ばれ、それから創造者と呼ばれているのです。では神は、どういう意味で父と呼ばれているのでしょうか。それは第一に、神が天と地、つまりあらゆるものを創造されたお方、万物の源だからです。ヒポクラテスは医学の父、ニュートンは近代科学の父、バッハは音楽の父、アダム・スミスは経済学の父と呼ばれます。日本にも様々な父がいます。例えば、加納治五郎は柔道の父と言われています。アメリカでは建国の父は一人ではなく、独立宣言や合衆国憲法に署名した多くの人々を指します。で、この人たちはドル紙幣にその肖像が刻まれています。1ドル札のジョージ・ワシントン、2ドル札のトマス・ジェファーソン、10ドル札のアレキサンダー・ハミルトン、そして100ドル札のベンジャミン・フランクリンなどです。これらの人々はその後も続いた新しいものを生み出し、それで父と呼ばれました。しかし神はこうした父たちのさらに父です。あらゆるものの根源であるお方。ですから、父と呼ばれるのです。で、神が父と呼ばれるのは第二にイエス・キリストの父だからです。今私は第二にと申し上げましたけれども、本当はこれが第一と言うべきでしょう。神が創造者として父と呼ばれるのは父のようなお方という意味ですが、御子の父という場合、神は本当に父なのです。御子が人となってお生まれになったのは今から2000年前のことですが、その時初めて御子が存在されるようになったのではありません。御子は永遠の先に父なる神からお生まれになり、父なる神と共におられたのです。御子は作られたお方ではなく、むしろ父なる神と共に世界を創造された方です。ヨハネの1の1から3にこうあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。 すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。巫女は、作られたお方ではないので、人間の言葉では、父から生まれたとしか言いようがないのです。神は、この世界を創造される前から、巫女の父、父なる神であられたのです。神が父であることは、私たちに神が愛のお方であるということを教えています。親が子を愛すること以上に大きな愛はありません。神は創造主としてご自分のお作りになった世界を慈しんでおられますが、それ以上の愛を巫女に注いでおられます。神は見ることも聞くことも感じることもない理念や概念ではありません。心を持たない原理や法則でもありません。神はご人格です。しかも一人ぼっちの愛を知らないお方ではなく、永遠の先から巫女と共におられ、人知では計り知れなく、大きく高く深い愛で巫女を愛しておられる愛のお方なのです。神はその愛を巫女イエスを通して、信じる者に分け与えてくださいます。神を信じるとは、この愛の神から愛され、愛の神を愛する関係へ導かれ、それを深めていくということなのです。神がイエス・キリストの父であるというのは、他の宗教の人々、特にイスラムの人々にはとんでもない教えなのだそうです。スコット・ハーンという聖書学者がイスラムの学者と公開討論会をすることになりました。その準備のため、イスラムの学者と話し合いをしていた時です。ハーン先生が、父なる神はと口にした途端、イスラムの学者はすぐに怒りを表して、神アラーはすべてを超越したお方であり、神を人間になぞらえてはいけないと言い出しました。ハン先生がイエス・キリストは神の御子であってと言うと、神は人ではないから子を持つことなどありえないと反論されたそうです。キリストを信じる者もまた神の子供となって神の愛を受けると語ろうとすると、神はすべてのものの主、マスターであって、人間はしもべ、サーヴァントに過ぎない。人間が神を父と呼ぶなど、冒涜であると、まくし立てられました。結局、歌にの話は平行線のまま終わり、公開討論会もキャンセルされたそうです。私はこの話を聞いて、聖書の教えが、一般の宗教とどんなに違っているかを改めて思わされました。ユダヤ教、キリスト教、またイスラム教は一神教で、多神教から見れば同じようなものだとよく言われますが、決してそうではないのです。本当の意味で人を愛してくださる神を教え、示してくださったのは御子、イエス・キリストのほかありません。私たちは、巫女であるイエス・キリストを通して初めて、神が愛の神であることを知り、その愛を受けることができるのです。イエス・キリストを、神の巫女と信じる信仰なしには、父なる愛の神を知ることも信じることもできません。神の愛がわからず、神を父と呼んで、その愛を受けることができないのです。ですからイエス様は、神を信じ、また私を信じなさい。今日の箇所、ヨハネ 14-1 でおっしゃったのです。そして、人信条は、私は神とイエス・キリストを信じますと 告白しているのです。私たちは神を父なる神として、またイエス・キリストの父なる神として信じているのです。イエス様は言われました。6節7節です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。イエス様はここで、人はどうしたら道を見出し、真理を学び、命を育むことができるか、そういったことを教えようとしておられるのではありません。もしイエス様が単なる宗教の指導者であるならば、そう教えられたでしょう。よくキリスト教とはキリストであると言われますが、まさにその通りです。イエス様の教えの中心はいつでもイエス様ご自身です。イエス様は、私が道である。私に従いなさい。私が真理である。私から学びなさい。私が命である。私を信じなさい。と言われるのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。多くの人は、この言葉を排他的だと、いうことでしょう。もしイエス様がどんなに優れた人物であったとしても人に過ぎないのなら、このような言葉は極めて独善的で排他的です。しかしイエス様が父なる神の一人子であるなら、この言葉ほど真実な言葉はありません。古代では王は王子に実際の政治を任せ、資産家の主人は息子に財産の管理を任せました。その場合、王子の言葉は王の言葉。また、息子が結んだ契約は主人が結んだものと同じだったのです。神の御子の言葉は父なる神の言葉です。イエス様のなさることは神がなさることです。ですからイエス様は、私を知る者は父を知り、私を見た者は父を見たのだ、とおっしゃり、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです、と言われたのです。私は神を信じます。それは、神という概念を信じるということではありません。生ける、ご人格である神に信頼することです。それは、父である愛の神との真実な愛で結ばれることです。そしてそのことは、父の御子であり、人の救い主であるイエス・キリストを信じることによってなされるのです。私たちはイエス・キリストを信じて初めて、私は神を信じます。イエス・キリストの父なる神を信じます。と確信を持って告白することができるようになるのです。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたは御子イエス・キリストによって私たちにご自身を表し、あなたの愛のうちに招いてくださいました。どうぞ私たちに、私はイエス・キリストの父なる神を信じますという明確な信仰の告白をお与えください。私たちの信仰告白によって多くの人々があなたを見出すことができますように、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。